第3三毛子は死ぬ。黒は相手にならず、いささか石爆の感はあるが、幸い人間に知己ができたのでさほど退屈とも思わぬ。先だっては主人のもとへ我が輩の写真を送ってくれと手紙で依頼した男がある。この間は岡山の名産きびだんごをわざわざ我が輩の名宛てで届けてくれた人がある。だんだん人間から同情を寄せられるに従って、己が猫であることはようやく忘却してくる。猫よりはいつの間にか人間の方へ接近してきたような心持ちになって、同族を競合して日本足の先生と使用を決しようなどという了見は昨今のところ毛頭ない。それのみか折々は我が輩もまた人間界の一人だと思う折さえあるくらいに進化したのは頼もしい。あえて同族を軽蔑する次第ではない。ただ正常の近きところに向かって一心の安きを置くは勢いの力しむところで、これを変身とか軽薄とか裏切りとか評せられてはちと迷惑する。かような言語を弄して人を罵詈する者に限って融通の利かぬ貧乏性の男が多いようだ。こう猫の周壁を脱下してみると、三毛子や黒のことばかりに厄介にしているわけにはいかん。やはり人間同等の気ぐらいで彼らの思想原稿を表出したくなる。これも無理はあるまい。ただこのくらいな見識を有している我が輩を、やはり一般病児の毛の生えたものぐらいに思って、主人が我が輩に一言の挨拶もなくきびだんごを我が物顔に食い尽くしたのは残念の次第である。写真もまだ撮って送らぬ様子だ。これも不平といえば不平だが、主人は主人、我が輩は我が輩で、相互の見解が自然異なるのは致し方もあるまい。我が輩はどこまでも人間になりすましているのだから、交際をせぬ猫の動作はどうしてもちょいと筆に上りにくい。めいて寛月諸先生の評判だけでごめんこもることにいたそう。今日は上天気の日曜なので、主人はのそのそ書斎から出てきて、我が輩のそばへ筆すずりと原稿用紙を並べて腹ばいになって、しきりに何かをうなっている。大方草稿を書き下ろす序開きとして妙な声を発するのだろうと注目していると、ややしばらくして筆太に「こう一首」と書いた。はてな、詩になるか俳句になるか。こう一首とは主人にしては少しシャレすぎているがと思う間もなく、彼はこう一首を書き話にして、新たに行を改めて、さっきから天然孤児のことを書こうと考えていると筆を走らせた。筆はそれだけではたっと止まったぎり動かない。主人は筆を持って首をひねったが、別段明暗もないものと見えて筆の方をなめ出した。唇が真っ黒になったと見ていると、今度はその下へちょいと丸を書いた。丸の中へ点を2つ打って目をつける。真ん中へ小鼻の開いた鼻を書いて、毎一文字に口を横へ引っ張った。これでは文章でも俳句でもない。主人も自分で愛想は尽きたと見えて、そこそこに顔を塗り消してしまった。主人はまた行を改める。彼の考えによると、行さえ改めれば四か三か五か六か何かになるだろうと、ただあてもなく考えているらしい。やがて天然孤児は空間を研究し、論語を読み、焼き芋を食い、鼻を垂らす人であると原文一致体で一気火星に書き流した。なんとなくごとごとした文章である。 それから主人はこれを遠慮なく朗読して、いつになく、ははは、面白い、と笑ったが、鼻を垂らすのはちと酷だから消そう、とそのくだけ棒を引く。一本で済むところを二本引き、三本引き、きれいな平行線を描く。線が他の行まではみ出しても構わず引いている。線が八本並んでも後の句ができないと見えて、今度は筆を捨ててひげをひねってみる。文章をひげからひねり出してご覧に入れますという剣幕で、猛烈にひねってはねじ上げ、ねじ下ろしているところへ、茶の間から細君が出てきて、ぴたりと主人の鼻の先へ座る。